If you have a heart
if
to dream,
you have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that challenge
and realize
your dream.
Dream heart.
ドリームハート、政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは。そして明けましておめでとうございます。茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今年最初のお客様、本当に僕が大好きな素晴らしい方をお迎えしております。戦場カメラマンの渡辺陽一さんです。こんばんは。そして明けましておめでとうございます。
こんばんは。戦場カメラマンの渡辺陽一です。そして明けましておめでとうございます。お邪魔いたします。
ありがとうございます。渡辺さんといえばね、この話し方が、はい、なんか昔から周りに変だって言われてたんですって。
そうなんです。僕のお話の仕方なんですけれども、うん、僕は幼少期からもともと話すスピードがゆっくりで、うん、いつもクラスの親友の友達に渡辺くん話し方が変だと小学校中学校言われていたんですけど、うん、そのまま僕言われている意味が分からなくて、
はいはい、
大きくなると今度はカメラマンになって世界中を駆け回るようになると、言葉がうまく通じない地域がたくさんあったんです、
はい、
その時に自分が知っている単語を正確に分かりやすく相手に具体的にはっきりと伝えていくと、うん、どの国の方々もお話を理解してくれたんです、
うん、
そんな生活が約31年間続くと、もともとゆっくりであった話し方に拍車がかかり、もっとゆっくりになってしまった。これが僕の話し方の現状です、
ね、え、でもお仕事の上でも役に立ってるということですよね、話し方がね。
そうですね、ゆっくり丁寧に分かりやすく伝えていくこと、うん、これは日本語でも英語でもアラビア語でもそれぞれの言語で的確にゆっくり自分のリズムで伝えていく、それにジェスチャーであったり思いを乗せていくとお話はしっかりと理解していただける、うん、これは世界中で強く感じています、
ね、そんな渡辺陽一さんの人気ぶりっていうのがね、今の声からも分かってくるんですけど、その渡辺陽一さんが、
はい、
今回晴れそしてミサイルという本を出されたんですよね、
はい、
帯には戦場は日常でできていると、そしてニュースや SNS ではわからない僕が見てきた戦争の本当ということで、勉強になる本でした。
はい、僕は戦場カメラマンになり紛争地の前線に入った時驚いたことがあるんです。それは戦場という前線であっても一つ屋根の下、そこでは家族や子供たちが繰り返される日常を過ごしていたんです、うんうん、朝起きるとお母さんが限られた食料であっても子供たちにご飯を作り、子供たちはそのご飯を食べ地雷が埋まってる危険な地域の道を通いながら学校に足を向ける、
うん、
お父さんは仕事を探しに行き夜は家族でご飯を食べて川の字になって眠る。戦場であっても子供たちが両親に感じている温かい気持ち、両親が子供たちに感じている愛情、これは戦場の家族も日本の私たちの日常の家族の時間の過ごし方、思いというものも決して変わらない、
うん、
世界中どこも家族の日常というものは思いやり、寄り添う、寛容の気持ち、柔らかい感情、これは日本でも世界の紛争地の戦場の家族でもみんな一緒、変わらない。この繰り返される戦場の日常というものがカメラマンとして一番最初驚いたことなんです。今回出させていただいたこの書籍には戦場という日常に立たされた家族、子どもたちの家族の温かい時間、そして戦場であっても地域の方々とのつながりによって一日一日大切に生き延びていく、暮らしていく、うん、戦場という日常を具体的に日本との重なる部分、そして戦場だから違う部分を写真と文章で戦場の暮らしのメッセージをお届けさせていただきました。
ありがとうございます。今日はおそらく年の始まりにふさわしい、みんながね本当に幸せに暮らせますように願いをね、
はい、
込めてお話を伺っていきたいと思います。渡辺陽一さん、この後どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ドリームハート、
まずは、皆さんご存知だとは思うんですが、渡辺陽一さんのプロフィールをご紹介します。渡辺陽一さんは1972年静岡県のお生まれです。明治学院大学法学部法律学科をご卒業されていらっしゃいます。学生時代から世界の紛争地域を専門に取材を続け、戦場の悲劇、そこで暮らす人々の生きた声に耳を傾け、極限の状況に立たされる家族の絆を見つめていらっしゃいます。またイラク戦争では米軍の従軍エンベッドの取材を経験され、これまでの主な取材地はイラク戦争のほか、ルワンダの内戦、コソボ紛争、チェチェン紛争、ソマリアの内戦、アフガニスタン紛争、パレスチナ紛争、ロシア・ウクライナ戦争などがあります。今もなお現地に赴き、人々の声に耳を傾け、現場の真実を伝え続けていらっしゃいます。ということで、渡辺さんのお人柄とかこれまでの人生については来週ね、
はい、
詳しく伺うということで、
はい、
今日はまずはこの本当に素晴らしい本だと思いました、晴れそしてミサイルについていろいろお話を伺っていきたいんですけれども、私これを読んでね、まずすごいなと思ったのは、
はい、
我々SNS などでさまざまな写真とか動画を見るんですけど、
はい、
渡辺さんはなんかどれが本当でどれがどうも怪しいなって分かるんだそうですね。
そうですね、分かるというよりも判断する一つの入り口として、うん、映像でも写真でも文章でも、
うん、
あまりにも気持ちのいい情報、
うんうん、
驚きすぎる写真、
うん、
ストーリーができすぎている動画、
うん、
このストンと入ってくる気持ちよすぎる情報というものにはかなり用心はしています、
うん、
今の情報化社会の中では溢れる情報に対して受ける側も様々なバリアを張ってるんですけど、無意識のうちにどうしても自分の好みであったりちょっと喜びの感情に引っ張られてしまう、
うん、
やっぱり戦争報道の中では現場で起こっている事実、そして衝突しているそれぞれの言い分、第三者から見ている立場、それによって見方は大きく変わるんですけれども、戦争そのものが極端に片側に気持ちよく善悪がはっきりと分けられていたり、例えば映像で空からまるで映画のようなパラシュート部隊が降りてきたり、映画のような光景が写真の中で繰り広げられているというものが即座に情報が入ってきた時には用心します。
昨年になりますけども、イスラエルとガザ地区の、困った状況になりましたけど、あの時もいくつかそういうフェイクと言われるような画像がありましたが、
はいはい、
やっぱああいうのってのは渡辺さんから見るとある意味ではできすぎてるということなんですかね。
そうなんです。戦争映画のような光景が映像として画角ではっきりと決まって撮れていたり、
うん、
写真そのもの全体の構図がまるで映画のパンフレットのように、
うん、
民間人兵士武器が配置されていたり、
うん、
極端な映像写真というものは特に戦争が起こった初期の段階では情報による大きな引っ張りというものがありますので、
うん、
必ず用心している、バリアは張っている、来るかな来るかなというもうその情報が来るだろうということを想定しながら情報を管理しながら写真を整えていきます。
これ渡辺さんは逆に現地でもずっと捉えてて、やっぱりそう簡単には決定的な瞬間ってのは収められないってことなんですかね。
戦争報道にこれまで31年間向き合ってきました、
うん、
その中でカメラを持った段階で激しい銃撃戦であったり激しい市街戦、さらには武装組織との衝突というものに直接その現場で勝ち合うというのはやっぱり稀なんですね、
うんうん、
その状況は例えば先ほどのエンベッドのように従軍取材として最前線の兵士に寄り添っている時には激しい銃撃戦に勝ち合うことはあるんですけど、市街戦であったり日常の街並みの中で前線の衝突、爆破、自爆テロ、銃撃というものはなかなか現場で勝ち合うことはかなり難しいというのは、これまでの戦争報道の中では現実としてありましたね。
だから逆に出来すぎてる画像はちょっと怪しいということだと思うんですが、
はい、
普段お使いになってらっしゃるカメラってのはどういうカメラなんですか？
普段前線には6台のカメラを持っていきます。
6台？
はい。そのうち4台のカメラはスチールカメラ、
うん、
残りの2台はムービーの動画です、はい、なぜ6台持っていくのかというと、カメラそのものが壊れるということはあるんですけど、うん、それ以上に戦争が起こった地域、国というのは、その国の国家体制そのものが崩壊している状態なので、
うん、
その地域はまるで三国志のように、それぞれの地域を権力を持った武装組織が管理している。取材で入っていく段階では、それぞれの検問、武装組織のテリトリー、そこの検問を何十個も超えていかなければならないんです、
うんうん、
この検問を超えていくときに身体検査を受けると、持っているカメラを出してください、一つ一つを見て、このカメラ没収しますという
対応
を言いながら、実際は略奪なんですね。
そんなことがあるんですね。
しょっちゅうあるんです、
うん、
その検問でカメラが没収されるという大義を掲げた略奪がこれまで何度もあったので、うん、6台のカメラのうちほとんどは細かくレンズ外してバラしたり、
なるほど、
さらにダミーのカメラ、一見見ると大型のカメラなんですけど、うんうん、撮られてもいいカメラをあえて派手に見せることによって、バラしている本丸のカメラは背中のポケット、腰や下着に入れてある。そこで前線をどんどんどんどん越えていき、やっと最前線に降り立った時には本丸のカメラを組み立てて、そこから撮り始める、うん、でまた戻る時にはバラし、さらにはメディアカードはまた細かく隠し、ダミーのものもまた見せていく。この前線をたどり着くための検問のパスの仕方、交渉、そこに用意する取材工程表の様々な取材許可書、
うん、
こうした段取りが実は 100% の戦場報道のうち約 80% は危機管理、取材の段取り、2割はカメラ技術、インタビューの撮り方、
うん、
現場での動き方。これが戦争報道に向き合っていく僕自身の個人的なカメラマンとしての危機管理の線引きになっているんですね。
聞くとこによると、カメラ自身にもちょっと工夫がしてあるって伺ったんですが、
はい、そうなんです。実は前線に飛び込んだ時、僕が従軍カメラマンとして兵士と共に写真を撮っていると、
うん、
僕のカメラのボディが太陽の反射でキラッキラッキラッと光ってしまう、
うんうん、
このキラッと光ると敵対している相手側からまるで僕が銃口でスコープで見ている、
なるほど、
僕が兵士であり何か武器を持った兵士と勘違いされて、
うんうん、
僕が銃撃の相手として撃ち込まれてしまうことがあるんですね、うんうんうん、それゆえにカメラそのものに光らないようにマスキングテープという反射をしない、そしてつけてから剥がしたり繰り返しできるテープ、
うんうんうんうん、
これをカメラ全体に覆って、レンズも普段は下を向けていて、撮影の時にはレンズを立ててシャッターを切っていく、また落とす、
なるほど、
さらには様々なキメの細かな繊維のような布に巻き込んだり、
うんうん、
カメラそのものを基本的には反射を防ぎ、自分が兵士ではないことを相手に分からせるためにカメラをカモフラージュしていると言えますね。
我々がね、普段メディアで拝見する穏やかな渡辺陽一さんが現場でいかに厳しい状況にあるかっていうのを今のお話でも分かるんですが、ご家族は心配でしょ
う？そうなんです。実は僕自身、両親にちょうど20歳過ぎた頃、戦場カメラマンになりますと伝えると大反対されたんです、
うん、
当時はまだ携帯電話もインターネットもなく、ものすごくアナログな状態で、異国の地で何が起こるかわからない、本当に命を落としてしまうかもしれないということで、両親に反対はされたんですけど、その時に約束をしたんです。それはどんな場所に行っても必ず毎日電話をかけること、
うん、
肉筆の手紙を書くこと、この約束を持って世界中を飛び回るようになっていったんです、
うん、
ただもちろん取材の中では地雷が埋まっている中を率先して飛び込んでいったり、あえて無茶をする取材は 決してしません。常に引くこと、逃げること、引く勇気を持って逃げながら写真を撮る仕事、危機管理を最優先にして安全は第一、取材は第二。この優先順位を持って毎日電話をかける。うんうん、この約束で今カメラマンとしてやってきています。
なるほど。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜は戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
この今回出されました晴れそしてミサイルなんですけれども、
はい、
あのこの中で私とても印象的だったのが、
はい、
戦場といっても実はあの日常的な生活も一方ではあると。
そうなんです。
これは現地行ったことないんで分かんなかったんですけど、
戦場紛争地というとその国のどこもかしこも至る所が廃墟になっているというイメージがあるんですけど、もちろん激戦地域は激しい壊滅の状態ではあるんですけど、都市部の例えばウクライナ首都キーウ、
うん、
キーウの中心部に中央駅から電車で降りていくとパッと見ると駅前の感じはそれこそ東京の駅周辺と変わらない高層ビルがたくさん並んでいて、美しい劇場があったり大学があったり地下鉄があったり子供たちが学校に通っていたり、パッと見ると普段の日常の暮らしがあるんです。ただそんな日常の中であっても突発的に巡航ミサイルが撃ち込まれてきたり、激しい銃撃が行われたりドローンミサイルが撃ち込まれたりする。戦場取材というのは戦場という日常であってもそこで暮らしている方々の暮らし、買い物をしたりインターネットカフェをしたり学び場に行ったりピクニックをしたり犬の散歩をしたり、こうした日常はパッとその地に降りた時にはここは本当に戦場なんだろうか、ここで激しい紛争が起こっているのだろうかとちょっとびっくりするほどの日常がある。その日常を知ってほしい。その日常がある中で戦いが続いていることを激しい映像だけではなく戦場という日常に暮らしている家族、特に子供たちの声、思い、学校という一つの日本の当たり前の日常から見える世界の紛争地の学校の学び場、そんな日常を今回この晴れそしてミサイルの中でかなり具体的に描かせていただきました。
そこがね、今回この本の魅力というか、本当にあの渡辺さんが撮られた写真もたくさんありまして、
はい、
こういう日常があるからこそやっぱり平和が大切ってことですよね。
そうですね。戦場から日本に戻ってきたとき強く感じること、
うんうん、
やっぱり日本の暮らしというものは夢の国。
夢の国？
学校に行けたり、仕事をすることができたり、友人と買い物に行けたり、家族で暮らすことができたり、世界中で暮らしている方々が求めている幸せの条件というものが日本の中には詰まっている、
うん、
食べるもの、食べ物があるだけではなく食べるものを選ぶことができる、自由に外を夜歩くことができて車に乗ってみんなでご飯を食べに行くことができる、雨露をしのげる家がある、インターネットが自由にできる、何より学校で学ぶことができる、こうした日常というものは紛争地に立たされた家族の誰しもが一番求めている幸せの条件なんです。その条件が日本の中には詰まっている。事件であったり悲しいことは確かに日本の中にたくさんあります。ただ一日一日を向き合っていくことができる、この一日過ごすことができるというのは幸せの極致。この当たり前の日常というものは戦火の方々の誰しもが一番今求めている幸せの思いなんですね。
今日あのまさに2024年最初の放送となるんですけども、今渡辺さんがおっしゃってくださったこの夢のような国、日本の日常の平和がずっとずっと続いてほしいなって本当にこの年の初めに思うんですけれども、
はい、
今回書かれました晴れそしてミサイルの中ではですね、平和のためにできることについて書かれていて、一番大切なのは世界を知ることだとおっしゃってますね、
はい、僕は世界中で戦争が起こる様々な理由、民族であったり宗教であったり国境であったり領土、資源、水をめぐる戦争も現代では起きています。そんな様々な背景がある中でも世界中を回って感じたことは一つだけでいい、相手のことを 知ってみること、
うん、
自分が好きなジャンルから入っていってみる。どうしてこの地域ではこの食べ物を食べてこの食べ物は食べないのか、どうしてこの地域では子供たち男性女性みんなが別々でご飯を食べなければならないのか、それぞれの背景一つだけでいい、興味あることから知ってみることによって張り詰めた怒りであったり不安であったり恐怖というものは少しでも和らいでいく、何だったんだろうと感じるほどに柔らかくなる。世界のことを一つだけでいい、自分の好きなジャンルから知ってみること、ここから入っていくことによって世界中はもうすべてノーボーダー、民族や宗教や領土、うん、そういった線引きや様々な距離感というものは意外と存在しない時なんだ。ノーボーダー、これはもう2024年のスタンダードだと感じていますね。
なるほど。茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今日は本当に年の初めにふさわしい平和への願いに満ちた渡辺陽一さんのお話を伺うことができました。今夜ご紹介してきました渡辺陽一さんの最新刊となります晴れそしてミサイル、こちらはですねディスカバー21より発売中です。平和のために必要だとおっしゃった世界を知ること、その第一歩をね、皆さんぜひ年の初めです、渡辺陽一さんの晴れそしてミサイルで始められたらいかがでしょうか。ということで来週なんですが、はい、この本当にユニークなキャラクターで知られている渡辺陽一さんの服装の秘密、ベレー帽の秘密、ヒゲの秘密、そして意外な一面などなど、渡辺陽一さんの真実に迫るということで、来週よろしいでしょうか。
喜んでウェルカムです
ありがとうございます。来週もどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今夜は戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えしました。
Never let go of that dream. Never forget, never forget that heart to challenge. Dream Heart.
茂木健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート。今夜は戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えしましたが、いかがでしたでしょうか。いや、感動的なお話でしたよね。やはり戦場カメラマンってのはもちろん戦場の様子を撮るんですけど、その根底にあるのは平和への思いだということで、今回出版されました晴れそしてミサイル、こちらの本もですね、やはり写真そして文章を通して平和への祈りのようなものが伝わってくるんですよね。今年2024年が世界はもちろん皆さん一人一人にとってもね、幸せで平穏な日々になるように本当に心からお祈りしたいと思いますし、この番組としてもね、そういう気持ちでこれからも放送していきたいと思ってますので、そういう意味においては年の最初のゲストに渡辺陽一さんをお迎えできたのは本当に良かったなと改めて思いました。さて、番組では毎週3名の方に1000円分の図書カードと番組特製のエコバッグをセットにしてプレゼントしています。私茂木に聞きたいことや相談したいこと、番組の感想などお書き添えの上、ドリームハートのホームページよりご応募ください。お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。来週も渡辺陽一さんを迎えしお話の続きを伺います。どうぞお楽しみに。それでは今年もドリームハートをどうぞよろしくお願いいたします。お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。